77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹と
梅根奈美です。
はい、というわけでですね、はいはい、今週もやってまいりましたなや、ね、ラジオ。はい、毎週ねいろいろなテーマでお話しするんですけど、うん、はい、まあ、先週はねあのワールドなやラジオということで、
ワールドでしたよ、
はい、エジプトとモロヘイヤっていうね、
はい、はい、
ワールドにね、はい、こう皆さんをいざなったわけなんですけど、
そうですね、今日のテーマエジプトの旅でしたよね。
そうなんです、もうエジプトね、はい、もうアスラムアルイコムっていうかこういうところからね始まったんですけど、
はい、
奈美さん今日はですね、
はい、
もうワールドじゃないんですよ、
はい、
はい、もう日本なんですよ、
ジャパン、
はい、ジャパンなんです、
はい、
もうね日本人がね、うん、一番好きな農産物、これね、
はい、
なんで今までねやらなかったかっていうと、もうこれは特別な農産物だからなんですよ。
なるほど、はい、そういう思いがあるんですね。
そうなんですよ、うん、はい、でこれはねもう私もねもう日本人の一人ですけど、うん、だけじゃなくてねもう皆さんにね、うん、こう深く関わるこの農産物なんですけど、うんうんうん、
はい、
はい、もうねもう皆さんお分かりですよね、うん、はい、我が国を代表する農産物、黄金色に色づいて神戸を垂れるあの農産物、はい、稲です。農家バーなやのなやラジオ、はい、米ですね、はい、まあ、あの農業の世界では、まあ、お米のこと稲っていう呼ぶことが多いので、ですので稲、ね、っていうね、呼び名で、
うん、
で今日進行する感じになると思います、
はい
はい、でこのねこう話したのがですね、こう日本がね、うん、日本たるゆえんは稲なんですよね、はい、
なるほど、またこれは深そうですね、はい、深そう、はい、
それにね、こうね今日と、はい、来週のこう2週にわたってね、う
ん、なるほど、
はい、紐解いていきたいと思うんですけど、
はい、
はい、
もうね、楽しみですね、
はい、今日はねもう始まりから言いますよ、
うん、
はい、こう日本がねこう生まれたのってね、うん、これちょっと神話の話になるんですけど、
う
ん、
はいはい、
アマテラス大神ですよ、ね、
そうですね、
うん、はい、がこう日本をお作りになったみたいな、そういうね、うん、ストーリーなんですけど、
うん、
まあ、このアマテラス大神がですね、
うん、
孫のですね、うん、ニニギの御事にですね、うん、こう稲穂を手渡したのがこう日本の始まりなんです。
なるほどね、
稲穂を手渡して、ね、この日本でこれを広めなさいというふうに言って日本が始まったわけなんですよ。
なるほどね、
はい、このニニギの御事っていうのはね
難しいですけど ね、神様の名前、
はい、はい、このニニギの御事様はですね、うんうん、このニニギというかニギニギしいという意味なんですね。
ほうほうほう、
はい、でニギニギしいというのが稲穂がニギニギしく成長する様な,
なるほど、
はい、
にぎにぎしいってなんかちょっと
あんまり聞かないですよね、はい、にぎにぎしいって、私もね今日初めて使ったんですよ、はい、普段使いましょうかね、これからねせっかくなんで使いましょうかね、
にぎにぎしい、
なんかさあそこにぎにぎしくないみたいな感じ、ね、
意味がわからない
言っていいのかななんかそういう表現で合ってるんですかね、
わかんないですけど、
は
い、
どういう時ね、はい、使っていいのか知らないですけど ね、
そうですね、
すごいなってね、はい、昨日どうだったとか言って、あ昨日ねなんか会場にぎにぎしかったよ
ちょっとわからない入ってこない
ちょっとこれ活用していきたいですね。
ああそうですね、
自分のもの
にしていきたいですね、
頑張りましょう、流行らせましょうかね、にぎにぎし
ここから始まりますか、
はい、
はい、
なんかあそこにぎにぎしいな、ね、
いいです ね、
ね、流行るかどうかわからないですけどね、
うん、そうですね、
はい、
でそれはそうと、稲っていうのは初めからその日本にあったものなんですか、はい、
あ稲が日本にですか、
はい、
まあ、最初からあったわけじゃないんですよ、
はいはいはいはい、
というのは、はい、まあ、稲だけじゃないんですけど、
はい、
こう日本が原産の農産物ってもうほとんどないんですよね、
あないんだ、
はい、日本ってこうものすごく植物の多様性に富んだところなん国なんですけど、そういうあの地域なんですけど、うん、日本が原産の、まあ、今食べられている農産物って10種類くらいしかないんですよ、
う
ん、ウドと か、 なんかああいう、 なんかもう野生に生えてるっぽいやつですね、
はい、そうですか、
はい、で稲もそうなんですよ、はい、でまあ、稲は、ね、かなり昔に、ね、日本に入ってきたので、うん、まあね、割ともう、うん、昔からあったみたいな感じですけど、うん、まあ、日本に伝わってきたのが、まあ、 いろいろ説があるんですけど、2600年くらい前なんじゃないかって言われてます。
まだ生まれてないですね。
あ、そうですね、はい、本当に昔です、うん、はい。でまあ、もっと前にもその稲はありはしたんですけど、栽培がこうちゃんとされてたかどうかっていうふうに考えると、まあ、これが2600年くらい前っていうふうに言われてるんですよ。
お、はい、日本ではどんな時代、
はい、まあ、日本はですね、縄文時代の後期、
あ、
はい、でまあ、その後弥生時代になるんですけど、
そうですね、
はい、まあ、ちょうどその頃ですね、こう、うん、まあ、ね、海を挟んで大陸ではですね、うんうん、五越の戦いがあったんですね。五の国と越の国、ね、五越同州という言葉が生まれたのが、まあ、この時代なんですね、まあ、はい、五越同州ってね、
はい、
敵対する国の人同士が一つの船に乗らなければいけないという、はい、まあ、そういう、ね、古事成語で、ね、有名なんですけど、まあ、その五越の戦いってあって、はい、その、まあ、敗れたのが越なんですね。その、はい、で、越の人たちはどうしたかというと山岳地帯に逃れたわけですよ、うん、
はい、
まあ、大陸のですね、
はいはいはい、
で、もう一方では海を渡った人たちもいたんですね。
なるほど。
でその海を渡った人たちがたどり着いたのが日本列島だったんですよ。
お、はい、そうですか。そうなんです、
はい、でこの越の人たちっていうのがこう稲作技術にめちゃめちゃ優れた人たちだったんですよ、うん、
はい、
だからですね、もしかしたら越が勝ってたら、うん、稲作が日本に伝わってきたのは遅かったかもしれないですね。
なるほどね、
はい、ターニングポイントだったんですよ。
はい、五越の戦いあって、
そうなんです、
うん、はい、のことなんですね、はい、じゃあ私たち稲が伝わる前って何を食べてた
の？その日本人が食べてたものですよね。
そうですね、
はい、まあ、いろいろなんですけど、はい、まあ、例えばまあ栗とかね、木の実とか、まあ、狩猟採集の時代ですよね。小動物を捕まえてきたりとか、
はい、
まあ、栗拾いとかなんですけど、はい、まあ、ちょっと農業に近いものといえば里芋ですね。里芋が多かったらしいです。
なるほど、
はい、でまあ、これはね、うん、栽培って言ってもなんかこうちゃんと農業ってわけじゃなくて、
うん、
まあ、木とかがあんまりないところに、うん、里芋を植えてもう植えっぱなし、はい、半栽培って言うんですけど
意外と雑
そうです、うん、これ農業って言っていいのかっていうような、
そうですね、
はい、もう原始的な農業ですね、
うんうんうんうん、
ただねこれ楽なんですよ、なので、
うん、
実はですね稲作が伝わってもすぐに始まらなかった地域もあります。
あ、どこですかそれは、
はい、それはですね、まあ、ざっくりなんですけど、うん、東日本の方なんです、
は
い、でまあ、それどうしてかっていうと、まあ、稲作って重労働なんですよ。稲作だけじゃなくて農業って重労働で毎日仕事が、まあ、必ずじゃないんですけど、うん、まあ、あってで、ね、畑仕事って大変なので、
うん、
なのでそうするくらいだったら植えっぱなしの里芋を食べて、
うん、
で、お腹が空いたら木の実を拾ってきて食べるのが楽なんですね。
なるほど。ということは、はい、西日本の方が先に、はい、まあ、その、まあ、始めたっていうか、
そうですね、
そういう感じです
か、はい、まあ、西日本が、まあ、大陸に近かったからっていうのもあるんでしょうけど、あとはですね、
はいはい、
まあ、東日本の方が森が豊かだったんですね、はい、落葉樹林がですね、
なるほどね、
はい、が広がっていて、うん、で重労働の稲作をする必要があんまりなかったんですよ。
なるほど、
はい、
土地の問題ですね。
そうなんですよ、はい、
じゃあそしたらですよ、東日本でどうしてその稲作が始まるきっかけというか、
はい、はい、まあね、重労働の稲作なんでしたのっていうと、これはですね、うん、西日本の人たちが東日本に進出したんじゃないかなと思います、
うん、あははは、はい、なるほど、
というのは
行きそうな感じです、
ね、そうなんですよ、うん、でまあ、稲作ってね重労働ですよというふうに言いましたけど、
うん、
狩猟採集とね少し違う点があるんですよ、うん、
あ、なるほど、どんな点でしょう、
はい、それはですね、うん、まあ、稲作することによって生まれるのが余剰食料なんですね、
う
ん、
お、はい、そうですね、
はい、余剰食料っていうのはどういうのかっていうと、
うん、
みんなでね、
うん、
作業をしなくてもいいんですね、
うん、
はい、
うん、
で、保存ができるんですね、
うん、そうですよね、はい、
で保存ができる、この余剰食料はイコール富なんですよ、
うん、
はい、
なるほど、
はい、でこの富によって、うん、いろいろな新しい職業がねもうたくさん生まれるわけなんですよね。
そうですね、蓄えるからですね。
そうなんですよ、はい、うん、で、まあ、どんな職業が生まれるのっていうと、
うん、
まあ、いろいろあるんですけど、うん、例えばね軍人ですね。
軍人、
はい、軍人って食料も、うん、生産しないじゃないですか、
しないですよね、
はい、拾ってこないじゃないですか、
うん、
はい、なんですけど、
うん、
軍人ってどういうふうに大事かっていうと、
うん、
余剰食料を貯めておくと、
うん、
よその集落の人が襲撃してきてから、
うん、は
い、パクられたりとか、
ね、
はい、したらいけないんで、
なるほど、
はい、なので農民たちは、はい、あなたにお米あげるから、
うん、
守ってねと、
なるほどね、はい、
戦闘の訓練をして、
うん、
で集落を守ってねって、
うん、
はい、それが軍人なんですね。
なるほどね。
であとはですね、
うん、
職人さん、
職人さん、は
い、職人も食料を取ってこないじゃないですか。
そうですね、はい、で作ってますよね、は
い、そうなんです。なんですけど、うん、まあ、この人たち何をするかっていうと、うん、農機具を作ってくれるんです。
あはははは、はい、いりますね、はい、必要です、
はいはい、で農機具を作る、まあ、専門家になるんですね、
うん、
であとはあのお米で大事なものといったらあれです、陶器ですね、
うん、
はい、土器、
そうね、
はい、
う
ん、でああいったものを作ってくれるのが職人さん。
なるほど、
はい、
うーん、は
い、あとね大事なのがね政治家ですね、
はい、政治家ですか、はい、はいはいはい、
政治家って言ったらなんかちょっとこうね、
ちょっとね、
まあ、今の複雑な政治システムみたいな、なんかそういうのを想像するかもしれないんですけど、はい、まあ、そんなすごいものじゃなくて、
は
い、まあ、集落のねこうみんなのねいろいろな管理をしたりとか、
ま
あ、
そういう首長さんみたいな感じですか。
そういう感じですね、
はいはいはい、
でみんなの意見をまとめたりとか、まあ、そういう、まあ、まあ、今から見たら原始的なリーダーですね。
なるほどね、
はい、
まあ、当時から、はい、まあ、あったということでしょ、それって。
そうですね、
はい、そう
ですね、そうですね、まあ、そういうふうにすることでやっとその国っていうか、あの集団が作られるわけなんですよね、
はい、なるほどなるほど、はい、
狩猟採集の時じゃなかったような、
うん、
まあ、村とか小さな国が形作られるのが、まあ、あの稲作を始めたおかげなんですよ。
なるほどね、はい、あの麦の時でちょっと勉強しましたよね、はい、
まさにそうです、
定住のね、
はい、定住するためには農業が必要、はいはいはい、
そうですね、
狩猟採集してたらね定住ができないんですね、
は
い、
そうですね、
もうこの辺もそろそろ潮時だな、次のところ行こうかなって、次のところで焼き畑をしてから里芋植えようかなみたいな、そういう感じなの で、
ね、
人口も増えないんですね、
うん、
はい、人口増えないっていうのはどうしてかというと、こう妊娠してると移動 が大変なの で、
ですね、
はい、なので今はちょっと子供を作ってる場合じゃないなって、はい、そういう風になるんで、なのでこう国ができない、文明ができない、人口も増えない、でもようやくその日本はですね、まあ、四大文明みたいな、ああいう、こう麦があったところから少し遅れてこうやってね農業が始まったわけなんですね。
なるほど、はい、深いです、
はい、でそうなってくると今度はですね、
はいはい、
隣の集落より富を蓄えたくなるんですよ。
まあ、人間の差がですか、はい、それは。
そうなんです、はいはい、で、はい、それどうしてかっていうと、はい、なんか ただ単にこうライバル意識だけじゃなくて、
はい、
これはですね、
はい、
襲撃されたらたまらないからですね。だからちゃんと強くないとなって、
はい、
せっかく作ったお米取られたら困るなって、はい、絶対ね、そういうのはいたと思うんですよ。はい、
ということはこう侵略していったっていうことですか。
そうですね、はい、で、まあ、そうなんです。で侵略されないようにしたいじゃないですか、
うん、
そしたらこう田んぼが、ね、たくさん必要になるわけですよ。
なるほどね、
はい、で田んぼを、ね、たくさん作って、たくさん余剰食料を作って、
うん、
隣の集落よりも軍人をたくさん作ろう、
うん、
作るというか、ね、用意しようってなるわけですよ、
はいはいはい、
でそうした時にね、
うん、
あれって思うわけですよ。東日本が目に入るわけですよ。あれ、
なるほど、
あそこ誰も使ってないぞ、あそこ誰も田んぼ作ってないぞそういう感じで東日本に進出したんだと思います。
行っちゃえみたいな感じ。
はい、そうです、はい、
あ、なるほど、
はい、
はな、なるほどね、はい、じゃあ結局は侵略したということですか。
まあ、表現にもよるんですけど、
うん、進出した。
そうですね、どんな風に東日本に進出した、うん、侵略したのかはちょっと記録がないのでわからないです、
う
ん、はい、なんですけど、
そうですね、
まあ、とは言ってもね、うん、稲作をしてた西日本の人たちだって、まあ、争いをしようとしてね、うん、行くわけじゃないですもんね。
そうですよね、
はい、ただ、うん、もともとね狩猟採集してた人たちって、うん、土地所有の概念があまりない人たちなんですよ、はい、ここは自分の土地とかいう概念があまりないんですよ。
ああ、はい、そうかもしれないですね、
は
い、
でそういったところに新しい人がやってきて、うん、ここは自分の土地とか言って、
うん、
ここは僕の畑とかいうふうにやるのは、うん、まあ、ちょっと侵略に似ているかなと、
うん、そうですね、
とも思います、
うん、
はい、なので平和的に言ったかもしれませんけど、まあ、ちょっとそれってこう、
う
ん、結果的に侵略に似てるかなというのは思います ね、
うん、
はい、でね、
なるほどね、
まあ、トラブルもその避けたいでしょうけど、なかったとは言い切れないですもんね。
そうでしょうね、
はい、でじゃあ実際にじゃあトラブルになった時にどうなるかっていうと、
うん、
西日本の人たちには、
うん、
まあ、東日本の人たちが持ってない鉄製の武器があったんですよ。
なるほど、はい、その当時からあったわけですか。
はい、農機具を作るためにですね。
あ、なるほど、なるほど、
はい、で、その鉄の技術があるわけなんで、
うん、
それで あるわけですよ。で、それを持ってる人は、
うん、
農民じゃなくて職業軍人なわけですよ、う
ん、はい、あ、すごいすごい、はい、でもそうなると歴史ですねこれ、はい、考えてみたら、
はい、そうなると、まあ、どういったストーリーで稲作が伝わったかっていうのは、うん、まあ、進出、まあ、侵略、まあね、トラブルもあったかもしれないなっていう。
なるほどね、
はい、
うーん、
はい、結構これはあの、うん、日本だけじゃなくていろいろな世界の農業が伝播する中で、うん、同じようなことがあの世界のすべての大陸であってます。
は
い、農業を始めたところが最初に文明を手にして、うん、そして文明を手にしたところが武力を手にして、うん、そして土地を手にして土地を持っていないところに進出して、そしてこういった結果になるというのは、
そう、はい、もう鉄の発明もなんかって言いますよね。
はい、そうなんです。それがですね、もう本当、まあ、いろいろなね、新大陸でもありましたし、で、まあ、当然ね、ヨーロッパやアフリカでもあってたわけですね。
なるほど。
はい、
はい、
まあ、ただね、まあ、これ理由はその西日本の人たちが進出したっていうのはですね、もう一つ理由があって、うん、
はい、
まあ、それはですね、あの、うん、ちょうど縄文後期に、うん、縄文時代の終わりぐらいにですね、うん、あの、気温がですね下がり始めたっていうのも原因の一つだと思います。
あ、そうなんですか。
はい、そうなんです。ちょうどそのぐらいの時にあの日本列島の気温が下がり始めたんですね。
はいはいはい、
でそうなってきた時に、はい、まあ、東日本がもともと豊かだったんですけど豊かじゃなくなってきたんですね。
はい、ああ、はい、そういうのもね、はい、あるんですね。
それも原因だと言われています。
は
い、
なるほど。
なので、うん、もしかしたら東日本の人が自発的に、あ、なんかね、狩猟採集もそろそろ潮時かなって、
なるほど、
はい、西日本の人たちがやってるような稲作を俺もやってみようかなみたいな、やり方教えてよみたいな、なんかそういうとても平和的な始まり方をしたかもしれないですね。
なるほどね。
はい、
うん、
はい、ただそのやっぱりね、農業っていうのはあのみんな最初ね、あの、大変なんで、重労働なんで、
ね、
最初からうまくいかなかったと思います。
慣れるまでだね。
そうですね。はい、で、もともとその、まあ、労力に対して得られる、はい、あのカロリー栄養価はですね、まあ、狩猟採集の方が、まあ、絶対楽なんで。
確かに、はい、動物性タンパク質、
そうです、しかもたまにでいいんですよ。毎日やってるんですよ。
そうか、はい、そうか、
そうです、うん、だからね、
あの、そうですね、
はい、麦の時にも話しましたけど、
そうですね、
はい、人間は、ね、農産物を利用しているように思うけど、もしかしたら農産物の奴隷になってるんじゃないかみたいな、そういう、ね、表現をする人もいるんですけ ど、
なるほど、ね、
はい、なんか、まあ、まあ、分からんでもないかなというところです。
じゃあ稲の気持ちになったら、西日本から東日本に侵略させられたっていう言い方も、
ね、はい、稲は思ってたと思いますよ。東日本の方にも広がりたいなみたいな、うん、
なるほどね、
はい、まんまと人間がね、こう日本人が利用されたさせられたというわけなんですけど、まあね、これによってですね、こう我が日本のですね、あの文化がこう形作られていくわけなんですけど、
ま
あ、番組後半では、はい、まあ、そういったお話にですね触れていきたいと思います。
はい、はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、うん、今日はですね、まあ、今日と来週は、うん、2回にわたってテーマが稲ということですね、うん、日本人には欠かせないといいますか、
そうですよ、
はい、日本を形作った農産物ということでお話してるんですけど、はいはい、この日本人はですね、稲を選んで本当にラッキーだったんですよ、
うん、
はい、小麦じゃなくて稲でラッキーだったんですよ、
はい、それはどうしてですか。
はい、というのはですね、あの一粒 の、 つあの種もみからですね取れる米がとても多いんですよ。はい、まあ、一粒まいてたくさんの米が、ね、取れるわけじゃないですか。それがですね、まあ、縄文後期はどうかわからないんですけど、まあ、江戸時代の記録はですね、うん、一粒からあの20倍から30倍ものをこう米粒がですね取れてたっていうふうにが分かっています。
うん、ちょっとすぐ分からないですよね。はい、分かんない、
はい、比較してみましょう。
はいはい、
まあ、ヨーロッパ人がね、食べてる小麦、
はいはい、
小麦はですね、まあ、大体同じ時期のヨーロッパでは3倍から5倍くらいだったんです。
う
ん、
桁が違う
と桁違いますよね。
一桁違いますね。
はい、はい、うん、そうなんです、
うん、
で今はもう少し多いです。はい、小麦はですね、まあ、小麦ね栽培技術が向上しているので小麦は今は一粒から20倍くらい取れます。
ちょっと一桁上がりましたね。
はい、そうなんですよ。
はい、
で、まあ、稲はもっとすごいですよ。
うん、
はい、稲の栽培技術上がってるんで、うん、今はですね700から1000倍くらいです。
700から1000倍ぐらい、
はい、
当初の江戸時代から言うと、
はい、
また一桁二桁違いますよね。
はい、そうなんですよ。はい、で、まあ、稲はね、あの、まあ、皆さんこう田んぼ、ね、当然見たことあると思うんですけど、
はい、
まあ、一粒まくとそこの一つ の、の茎にですね、
うん、
一つの一本の茎に70から100くらい実るんですけど、まあ、それがですね、うん、まあ、あの植えたあの種もみから10本くらいの茎が枝分かれするんですね。
よく見たことないんですよね。
ですよね。
ちらっとしか
一本一本こうまじまじ見て何本の茎が分かれてるかなとか、
ちょっとないですね。
ですよね。そんなよっぽど暇な人じゃないと見ないと思うんですけど農家の人もなんかこうどれどれって言ってこう、ね、
その、
一粒一粒数えたりしないですもんね。重さとかでこうざっくりやるんで、なのでね、ね、こう稲は効率がいいっていう。
なるほどですね。
小麦に比べて効率がいい。
あ、なるほどね。
それだけじゃないんですね。栄養価です。
栄養価高いんですか。
はい、栄養価、はい、これはね、どういうふうにいいかというと、炭水化物ですけど、
はい、
だけじゃなくてですね、
はい、
米は良質のタンパク質を多く含んでるんですよ。はい、でタンパク質だけじゃなくて、小麦に比べてなんですけどミネラルとかビタミンもね豊富なんですよ。
いや完璧じゃないですか。
ただね、唯一足りないのがあるんですよ。必須な栄養素の中で唯一足りないのがアミノ酸ですね。アミノ酸のリジンっていう成分が足りないんですよ。
完璧ではない。
完璧ではないんですよ。でそれを補うね、食品があるんですよ。そのリジンを多く含む食品、これはですね大豆なんですよ。
あら大豆
ピンときました。
来ました来ました当然ですよ。
はいね、ラジオ聞いてる皆さんもね、
はい、
もうピンときたと思うんですけど大豆と米、はい、あれですよ、ご飯と味噌汁ですよ。
すごい
ですね。これで完璧になるんですよ。だからご飯と味噌汁を中心としたね、この日本人の食事っていうのはもう本当に理にかなってるんです。
なるほどね。
そうなんです。
すごいですねそれ、はい、
そうなんです。だから
知ってたんでしょうか、リジンが足りないって。知らないね。
リジンが足りない、うーってやつ。それはないと思います
それないですよね。
それはないと思います、
はい、
でもなんかどうなんでしょうね、こう自然とそうなっていくんですかね。
そうですね。大豆を発酵させてね、お味噌にして ね、
はい、ね、豆腐にしようかなとか。
そうですよ ね。
豆腐の味噌汁とか大豆食べたくて食べたくてしょうがないメニューみたいな感じですよね。
好きですけど ね私、
はい、私も大好きなんですけど、味噌汁も、ね、豆腐も好きだし納豆も好きなんですけど、これなんかもう稲にね、米にこう大豆をこう合わせよう合わせようってしてる、なんかこう見えない力が働いてるかのようじゃないですか。
さすがね、時々変態になりますよマスター、はい、
そうなん
ですよ。時々いっちゃいますね。
すいません、なんか農産物のことになるとね、こうちょっとついついこう熱くなるんですけど、
いいですよ。
すごくないみたいな感じでね
どの立場で言ってるのか分からなくなる時があるんですけど、
俺米なんじゃないかぐらいな感じでね。
じゃあ小麦で言うとどうなんです、パンとか。
小麦はですね、タンパク質が足りないので、なので栄養バランスを満たすために肉を食べる必要があったんですね。
なるほど、だから肉を食べるんですね。
はい、そうなんですよ。ヨーロッパは、ね、肉を、ね、日本よりも、ね、多く食べるじゃないですか。なんですけど日本人は稲を手にしたことから、この、ね、食文化始まったんですよ。全ての食文化が始まったんですよ。
食文化、
はい、
文化どっちですかね、はい、どっちもかな。
そうですね、はい、今は、ね、食文化をテーマにお話してるんですけ ど、稲って、ね、すごくテーマが深いというか多岐にわたるので、はい、ですので、今回のもうこの放送ではですね、稲の全てを話すことができないんですね。
日本人としてやっぱり稲を選んで正解だったわけですね、
はい、そうですね、はい、本当にそうです、はい、ただもしかしたら稲が日本を選んだのかもしれない。
いいですねその表現最近好きです。
ありがとうございます。
はい、
はいはい、稲がですね、
稲の立場になってお話してください。
はい、今ね自然と稲の立場になってお話してたんですけど
あ、すいません、はい、
稲、はい、私稲なんですけど、
はい
はい、稲ね、やっぱりね、いろいろなところにね、こう進出したいわけですよ、
ね、
植物なんでこう広がりたいわけですよ、なんですけど、これはですね、稲に適したところってあるんですね。
あ、なるほどね、
はい、
まあ、
小麦はもともと降水量の多い高温多湿な気候では育ちにくい、なのでですので小麦がね、は日本を選ぶことはなかったんです、
なるほど、
はい、でも、はい、小麦くんは日本を選ばなかったんですけど、稲くんは日本を選んだんですよ。
なるほど、はい、で黄金のジャパンって言いたいですからね、
はい、なので、その稲がですね、育ちやすいところ、どこかなということで、探して回って、伝播する過程で、そして適したところを探して、で、お、この島いいね、
なるほど、
で探してやってきたのが日本列島なんじゃないかなという見方はどうでしょうか。
はい、もうそうですね、は
い、しかも人という動物を使ってから
です、ね、ちょいちょい稲に同化してますよね野菜に同化したり、はい、忙しいですねマスター、
はいはい、ね、ついついこうなってしまうんですけどね。今日お話した話はですね、はいはい、ここにちょっと本があるんですけど、はいはい、この本すごく面白いんですよ、
はいはいはい、
これ前社会派のラジオやった時に 山口大学准教授の、
あ、いらっしゃいましたね、
陣内秀樹先生、はい、に紹介していただいた本なんですけど、これがですね、あの世界史を大きく動かした植物っていうのがあって、
なるほど、
はい、これ読んでるとめちゃめちゃ植物の気持ちになっちゃうんですよ。
なるほど、なるほど、
はいはい、これね、稲だけじゃなくて、まあ、いろいろ書かれてるんですよ。小麦とか胡椒とか唐辛子とかじゃがいも、トマトで、まあ、本当にたくさんあるんですけど、
本当ですね、
まあ、はい、まあ、このね、植物が人間のね、人類の歴史をどんなふうに動かしたかっていうのがこう、
植物目線で書かれてるってことですか。
植物という視点から読み解く新しい世界史っていう、そういった、はい、そういった読み方ですね。はい、まあ、なのでね、こうちょいちょい植物目線になる私は大好きな本なんです
ね。なるほど、なるほど、はい、なるほど、ちょいちょい同化して、はい、もう目線になってますよね。
はい、そうなんです、はい、これが植物学者で静岡大学教授の稲垣秀弘先生が、書かれた本なんですけど、これすごい面白いですね。はい、で、まあね、この稲、テーマ稲で、まあ、今日は前編で来週後編ってやるんですけど、まあ、ここから、うん、参考にした、ね、ストーリーもたくさん登場してるわけですね。
なんか今日先週ぐらいからちらっと思ってるんですけど、
はい、
先週はワールドで、はい、今週はちょっとなんか歴史、
はい、
なんか昔ありましたよね、その時歴史が動いたっていう、はい、ね、ような番組なかったですか。
はいはい、あの番組好きでしたね。
だから農業ヒステリなんかヒストリアですか、なんて言えばいいですかね。
でもそれはですね、はい、もう本当奈美さん、本当まさにそうなんですよ。もうの歴史は農業で、農業は歴史なんですね。
なるほど、なるほど、
はい、そして日本は稲なんですよ、
う
ん、
そう、はい、なるほどね、はい、そしてマスターは植物の目線であるという、なんかすごいですね、はい、
ちょいちょい植物目線でですね、はい、お話しさせていただくんですけど、
はいはい、
まあね、日本は稲なんですっていうね、まあ、このテーマなんですけど、まあ、はい、来週のテーマですね、
はい、
さらに、はい、この日本人と、稲の密接なつながりについてですね、
まだ深く掘り下げますね。
はい、はい、歴史を紐解いていきたいと思います。
いいですね、歴史ですね。
はい、もう次回はですね、日本人が稲と共に歩んだ文明の道のりですね。
素晴らしい、
はい、いかにして日本人は米大好き民族に成長したのかっていう、そういったものをですねお話ししていきたいと思います。
米を見直していただきたいですよね。
そうですね、はい、
やっぱり、
はい、そうですね、でね、まあ、我々日本人はこう、ね、こう日本人だなってこう実感することって、ね、まあ、いろいろところどころあると思うんですけど、こう稲の話を聞いたらよりそうなると思います。
やっぱりご飯が美味しく炊けた時の感動ってないですもんね。
そうですね、ご飯美味しい、うん、ね、なんでしょう、ご飯が進むっていうのはすごい幸せなことですね。
そうですね、幸せですよ。
はい、白米が進むって ね、いいですよね。はい、というわけでですね、はいはい、お送りしてきましたなやラジオなんですけどね、はい、今回もそろそろお別れの時間になってきました。
はい、
はい、今週と来週はですね、2週にわたって稲をテーマに、
はい、
稲と日本人についてお話してきましたが、はい、いかがでしたでしょうか。
いや、もう楽しいですね、歴史って。
ですね、はい、まあ、来週もですね、はい、稲についてお話していきたいと思います。
はい、
はい
はい
はい、それでは今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
はい、
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。I'm sorry.
カバーナヤのナヤラジオ。